皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。
さあ、今回も始まりました。光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。
今週も AI データセンターの動向を中心に、光技術に関する興味深いニュースが数多く届いています。まず、主なニュースをいくつかご紹介しましょう。NTT グループは、アイオン構想を支える極薄液晶層、光信号処理、海底ケーブルなど多様な研究開発を進めています。ブロードコムは、AI 向け VMware クラウドファンデーション 9.1 を発表し、プライベートクラウドのコスト効率とセキュリティを強化しました。韓国カイストの研究チームは、量子フォトニクスチップの高効率でスケーラブルな新しい製造手法を開発しました。ファーウェイは、光電融合技術を活用して AI データセンターの省エネ化を加速しており、CPO が鍵となると言われています。薄膜ニオブ酸リチウム変調器が、データセンター向け 1.6TBps 光トランシーバーの鍵となる新材料として注目されています。理化学研究所はシリコンナイトライドフォトニクスで超低損失光導波炉を実現し、次世代光技術を推進しています。台湾国立台湾大学の研究チームが、光コンピューティング向けフォトニック AI アクセラレーターの試作を発表しました。韓国のある企業が、車載ライダー向けシリコンフォトニクス集積センサーの量産を開始し、自動運転の普及に貢献するとみられています。日本の主要な光デバイスメーカーが、データセンター向け 800GBps 光トランシーバーの顧客導入を発表し、1.6TBps への道筋も示しています。台湾フォックスコンは、光電融合をコア技術とする次世代 AI サーバー開発に参入しました。シンガポール国立大学の研究チームは、電力効率と小型化を大幅に向上させるフォトニック AI アクセラレーターを発表しました。シエナがオープン CPXMSA を推進しており、オープンエコシステムが CPO の広範囲な導入を加速させると期待されています。MIT の研究者らが、シリコンフォトニクスライダーチップで小型高性能な自立システム向けセンサーを実現しました。オプテックテクノロジーは、NVIDIA AI データセンター向けに 1.6TBps および 800GBps OSFP224 光トランシーバーを発表しました。AI ネットワーキングがデータセンターのボトルネックになりつつあり、光インターコネクトによる解決が求められています。AI クラスター向けには、DAC や AOC の限界を超える構造化光ファイバーケーブルの需要が増加しています。AI データセンター向け光接続推進のため、3M を含む業界リーダー企業が EBO コネクタを標準化する新しい連合を発足させました。シリコンナイトライドとシリコンオキシナイトライドは、フォトニクス材料として集積光デバイスの性能に影響を与えます。シリコンナイトライドと液晶統合によるスケーラブルな量子干渉系が、低電力で再構成可能な量子フォトニクス回路を実現する可能性を示しています。アーカイブ論文で、WDM シリコンフォトニクスを用いたオンチップ1トップスハイパーディメンショナルフォトニックテンソルコアが実証されました。AI ネットワークのスケールアップが光テストの変革を要求しており、製造のボトルネックはテストへ移行しています。マーベルによるセレスティアル AI 買収は、フォトニクスが AI データセンターの未来を形作る戦略的価値を示しています。AI インフラ需要の拡大に伴い、コヒレントやルーメンタムといった光ネットワーキング企業の株価が大きく上昇しました。ルーメンタムは、AI 市場で 800GBps や 1.6TBps、CPO への投資を強化し、光コンポーネント事業を加速させています。コヒレントは、インジウムリンレーザーの主要サプライヤーとして、AI データセンター需要に対応するため、生産能力を大幅に増強する計画を発表しました。
トロイさん、今週も盛りだくさんですね。これらのニュースから、どんな視点で今日の光通信、フォトニクス市場を分析していきましょうか。
そうですね。今週は特に AI データセンターにおける光インターコネクトの戦略的な重要性と、それを支える主要ファウンドリーや光デバイスメーカーの具体的な動きに注目したいと思います。CPO の進展と、そのサプライチェーンにおけるインジウムリンのボトルネックについても深掘りしていきましょう。
なるほど。AI の進化を支える光技術の最前線、楽しみですね。 では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、NVIDIA とコーニングがアメリカでの AI 光接続の製造能力を大幅に拡大するという提携を発表しました。これはかなり大きなニュースですよね。
はい、非常に重要です。 NVIDIA とコーニングが複数年にわたる戦略的提携を発表し、コーニングは AI データセンター向けの光接続製造能力を10倍に、光ファイバー生産能力を 50% 以上増強する計画です。ノースカロライナ州とテキサス州に3つの新工場を建設し、3000人以上の新規雇用を創出する見込みです。
製造能力を10倍にするというのは驚きです。この動きは業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
AI モデルの急速な進化はデータセンターインフラに前例のない要求を突きつけています。数千もの GPU が協調動作する大規模 AI クラスターでは、膨大なデータを高速かつ低遅延で転送する必要があり、従来の導線インターコネクトでは電力消費と帯域幅が限界に近づいています。この提携は AI ワークロードの性能を最大化する上で、光インターコネクトが新たなボトルネックになる可能性に対処するものです。
なるほど、供給のボトルネックを解消するということですね。企業の動きや今後の見通しについてはどうでしょう。
NVIDIA のジェンスン・ファン CEO も、 AI は現代最大のインフラ構築を推進し、アメリカの製造業とサプライチェーンを再活性化すると述べています。これは光接続が AI ハードウェアサプライチェーンの中核要素となりつつあることを明確に示しています。アメリカでの生産能力増強は地政学的リスクを考慮したサプライチェーン強靭化のトレンドとも合致し、AI データセンターの安定的なスケールアップを可能にするでしょう。
まさに AI 時代を支えるインフラ強化の動きですね。次に行きましょうか。続いては、グローバルファウンドリーズが AI データセンター向けの CPU 加速化プラットフォーム、スケールを発表したというニュースです。これはどのようなソリューションなのでしょうか。
グローバルファウンドリーズが発表したスケール光モジュールソリューションは、AI データセンター向け CPU の導入を加速させるプラットフォームです。これは業界初の OCIMSA 準拠プラットフォームで、同社の先進的なシリコンフォトニクス技術を基盤とし、アラ波長分割多重及びミツ波長分割多重技術を活用して双方向データ伝送を実現します。
CPU とは、具体的にどのようなメリットがある技術なんでしょうか。
AI データセンターでは、GPU 間の膨大なデータ転送に伴う接続技術のボトルネックが深刻化しています。 CPU は光エンジンをスイッチ ASIC のような高性能チップに極めて近い位置に統合することで電気信号の経路を短縮します。これにより電力効率と帯域密度を飛躍的に向上させ、電力消費、遅延、帯域幅の限界を克服します。
それは AI データセンターにとって大きな進化ですね。今後の展開はどうなりそうですか。
スケールソリューションは 50Gbps および 100Gbps マイクロリングモジュレーターや集積型フォトダイオードなど認定済みの高性能フォトニックデバイスを提供します。さらに 2.5 次元、3次元スタッキングを可能にする同パッドピッチに対応しており、チップ実装技術の進化に貢献します。CPU の本格的な産業化に向けた重要な一歩であり、 AI データセンターの高効率化を促進するでしょう。
まさに AI の心臓部となる技術ですね。では次のニュースに移りましょう。グローバルファウンドリーズに関するもう一つのニュースですが、シリコンフォトニクス事業が2028年末までに売上10億ドルを超える可能性があるという予測が出ています。これはどのくらいすごいことなんでしょうか。
グローバルファウンドリーズのシリコンフォトニクス関連の売上高は2026年に約2倍に増加し、2028年末までには年平均10億ドルを超える見込みです。これは AI データセンターの爆発的な拡大と、それに伴うプラグアブル光トランシーバーや CPU への需要シフトが背景にあります。同社は AI インフラにおける高速大容量通信の要求に応える重要なコンポーネントを提供しています。
なるほど、 AI の拡大が直接的にシリコンフォトニクスの成長を牽引しているんですね。
その通りです。グローバルファウンドリーズは業界をリードするプラグアブル光トランシーバー企業4社のうち3社が同社の設計を採用していると述べており、 その技術力が市場で高く評価されています。現在 1.6TBps 光トランシーバーソリューションを量産段階でサポートしており、次世代の 3.2TBps 以降の高速化に向けた明確な開発ロードマップも提示しています。
つまり CPU 市場でもリーダーシップを確立しつつあるということでしょうか。
はい。2026年5月にはCPO 向けのスケール光モジュールソリューションを発表したことも報じられており、同社が CPO 市場において先行的なポジションを確立しようとしていることがうかがえます。 TSMC やサムスンといった大手ファウンドリーもシリコンフォトニクス分野への投資を加速させていますが、グローバルファウンドリーズはプラグアブル光トランシーバー市場での強力な牽引力と CPO ソリューションにおける具体的な進展によって差別化を図っています。
主要なファウンドリーがしのぎを削る分野なんですね。次にどんなニュースがありますか。続いては TSMC が AI 需要に対応する半導体収益予測と次世代光電融合技術クープを発表しました。このクープとはどんな技術なのでしょうか。
TSMC が発表したクープはコンパクトユニバーサルフォトニックエンジンの略で、複数の集積回路、フォトニクス台、光ファイバーカプラーを単一の先進パッケージに統合する革新的な技術です。これにより、データセンターにおける結合損失を劇的に低減し、エネルギー効率を向上させ、チップ間接続を高速化することが可能となります。
それは AI チップの性能向上に直結しそうですね。TSMC は AI 需要の急増をどのように見ているんですか？
TSMC はAI の爆発的な需要が半導体市場を牽引し、2030年までに世界の半導体収益が 1.5 兆ドルに達するという強気な予測を発表しました。これは AI が次世代コンピューティングの中核を担い、半導体技術革新の主要因となることを示唆しています。クープ技術は、AI の求める高性能化と省電力化に不可欠なものとなるでしょう。
他のパッケージング技術との統合も進めているのでしょうか。
はい。 TSMC はクープ技術を同社の主要な先進パッケージングプラットフォームであるコアスパッケージに統合する計画も進めています。コアスは今年量産開始予定であり、将来的にはさらに大規模な24個の HBM チップに対応する14倍のレチクルサイズ、さらには64個の HBM チップに対応する40倍以上のレチクルサイズのコアス技術を提供することを目指しています。クープとコアスの統合は、将来の AI HPC システムにおけるチップ間接続のボトルネックを解消し、スケーラビリティと性能を大幅に向上させる可能性を秘めています。
まさに未来の AI を形作る技術ですね。次は日本のニュースです。NTT が IOWN DCI ラックソリューションを国内展開するというニュースです。これは日本の AI データセンターにどのような影響を与えますか？
伊藤忠テクノソリューションズ、アプレシアシステムズ、エッジコアネットワークスコーポレーションの3社は、NTT のIOWN構想に基づく、IOWN DCI ラックソリューションの国内展開に向けた協業を開始しました。このソリューションは、従来の電気信号中心の接続、伝送を光技術で刷新し、AI 時代のデータセンターが直面する電力消費、発熱、通信遅延といった課題を抜本的に改善します。
それは日本の AI インフラにとって非常に期待できますね。具体的にはどのような技術が使われているのでしょうか。
このソリューションの中核には、エッジコアネットワークスのネクスベック基盤が採用されています。これは、AI 処理に不可欠な GPU やメモリーなどの計算リソースを光で効率的に接続できる構造を実現します。これにより、電力消費の削減、発熱の抑制、そして低遅延化といった抜本的な改善が期待されます。
ワットビット連携を具体的に実装するということですね。今後の普及はどうなるでしょうか。
国内での展開は日本の AI インフラ競争力強化に貢献するとともに、次世代データセンターの標準モデルとなる可能性を秘めています。今後の課題としては、新しい光技術の導入に伴う既存設備との互換性の確保や技術者の育成が挙げられますが、強力な協業体制により普及が加速されることが期待されます。
日本の技術が世界をリードするきっかけになるかもしれませんね。では、次の話題に参りましょう。サムスンファウンドリーが 光モジュール受注を獲得し、シリコンフォトニクスと CPO への注力を強化しているというニュースです。TSMC やグローバルファウンドリーズに続いて、サムスンも本格参入してきたんですね。
はい。サムスンファウンドリーが光学モジュールの重要な受注を獲得し、シリコンフォトニクスおよび CPO 分野への取り組みを本格的に強化していると報じられました。サムスンは、この分野において、自社の強みである高帯域幅メモリー、ロジックファウンドリーサービス、そして先進パッケージング技術を統合した、垂直統合型のソリューションを提供することで、競合他社との差別化を図る戦略を展開しています。
垂直統合型のソリューションとは、具体的にどんなメリットがあるんですか？
自社のさまざまな技術を組み合わせて提供することで、顧客にとっては一貫した高い性能と信頼性が期待できます。サムスンは、シリコンフォトニクス技術のロードマップとして、2028年にはこれを AI アクセラレーターと連携させる計画を掲げています。さらに、2029年までには、フォトニクスをパッケージ内部に直接埋め込む、より高集積な CPO ソリューションの実現を目指しています。
かなりの長期的な視野で取り組んでいるんですね。他のファウンドリーとの競争も激化しそうです。
その通りです。NVIDIA が TSMC と協力して光エンジンをスイッチパッケージに直接統合するロードマップを提示している中で、サムスンのこの動きは CPO 市場の競争環境を一層激化させるものです。主要な半導体ファウンドリーが CPO の本格的なビジネス展開を進めることは、サプライチェーンの多様化を促し、AI データセンターの構築における CPO 技術の普及を加速させる可能性があります。
大手各社の戦略的な動きが、市場全体を大きく動かしそうですね。続いては、NVIDIA の光戦略に関するニュースです。NVIDIA が40億ドルもの光戦略を発表し、CPO が AI データセンターの接続を根本的に変革すると言われています。この巨額な投資は、どのような狙いがあるのでしょうか？
NVIDIA は AI データセンターのネットワーキングにおいて、CPO への移行を加速するため、コヒレントとルーメンタムにそれぞれ20億ドルを投資し、高額部品のサプライチェーンを確保しています。この巨額な投資は、AI インフラ構築において光スタック全体が不可欠であることを明確に示しています。AI ワークロードは、膨大な量のデータを GPU 間で高速かつ効率的に移動させることを要求し、ネットワークが新たなボトルネックとして浮上しているためです。
CPO がボトルネック解消の鍵になる、ということですね。技術的な優位性についても教えてください。
CPO は、従来のプラグアブル光トランシーバーや、導線インターコネクトと比較して、電力効率と帯域幅の点で劇的な優位性を提供します。ASIC により近い位置に光学系を配置することで、信号伝送における電力消費を最大5倍削減し、データセンターの運用コストと環境負荷を低減します。ブロードコムのトーマホーク6は、プラグアブルと比較して 3.5 倍の電力効率を実現しており、メタとの共同信頼性テストでは、3600万時間という長時間の稼働を達成しています。
信頼性も確保されているんですね。今後の普及はどうなりそうですか？
NVIDIA のジェンスン・ファン CEO は、CPO をゲームチェンジャーと位置づけ、同社のクオンタム X およびスペクトラム XCPO の初期導入を進めています。しかし、短期的には低コストな導線の利用、信頼性検証の完了、そして NPO や LPO のような中間ソリューションの活用が、CPO の普及速度を決定する要因となるでしょう。
AI の進化とともに、光技術がさらに重要になるんですね。さて、最後のニュースですが、AI 向け 1.6TBps 光モジュールの真のボトルネックはインジウムリンにあるという分析が出ています。これはどういうことですか？
シリコンフォトニクスが注目される一方で、AI データセンター向け 800GBps および 1.6TBps 光トランシーバーの真のボトルネックは、インジウムリンにあると指摘されています。シリコン自体はレーザー発光ができないため、光源としてインジウムリンが不可欠ですが、その供給が AI 需要に追いついていません。
インジウムリンの供給不足が、AI データセンターの成長を阻害するチョークポイントになっているということですね。具体的にどのような状況なんですか？
特に、 1.6TBps プラグアブルに必要な 200GBps パーレーンの EML 電解吸収型偏長レーザーは現在ルーメンタムが唯一の量産供給元であるとされています。この供給制約に対し NVIDIA はすでに2027年以降の EML 供給能力を確保するためルーメンタムと事前契約を結んでいます。
NVIDIA も先手を打っているんですね。このボトルネックを解消するための動きはありますか？
コヒレントもインジウムリン生産能力を2026年に2倍、2027年にはさらに倍増させる計画で、業界で初めて6インチインジウムリンウェハーに移行するなど、供給拡大に向けた大規模な投資を行っています。しかし、インジウムリンウェハーの生産能力拡大、特に EML の量産能力増強は急務であり、サプライチェーン全体のボトルネック解消には数年かかると見られています。インジウムリンの供給不足は AI データセンターの構築速度とコストに直接的な影響を与え、成長を阻害する潜在的なリスクとなっています。
なるほど。最先端技術を支える材料の安定供給がこれほど重要なんですね。今後の動向に注目したいと思います。
今週のニュースをまとめると、 AI データセンターの爆発的な成長は光インターコネクト市場の急拡大を牽引しており、CPO やシリコンフォトニクスがその中心となっています。しかし、インジウムリンなどのキーコンポーネントの供給能力が新たなボトルネックとなっており、サプライチェーン全体の強化が喫緊の課題と言えるでしょう。
そうですね。AI の進化の裏には、こうした光技術の絶え間ない革新と、それを支えるサプライチェーンの課題解決があることを改めて感じました。トロイさん、今回も大変勉強になりました。
こちらこそ、ありがとうございました。
それでは、光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。